ということで、
それでは、
それでは、
はい、とりあえず今宵も
よろしくお願いします。
今宵も母の予約会が開かれるのか
ということで、
というわけで、
はい、
漫画家松田さんのご紹介で、
はい、はい、
ライターやイラストレーターをしております村田ラムと言います。
イエーイ。
そう、のっけからいろいろ
ね、
なかなか最後関係をお話ししていただきましたけど、
パンチのある感じの風貌でいろいろ巡ってそうな、うん、とりあえず今あの関係された本が
これとかが一番わかりやすいかもしれない、ね、はい、
ちょっと簡単にこう聞いてる人が分かるように
。極悪自己啓発組織に潜入、セックス宗教の集団合宿に参加する、ボム真理教潜入、天然記念物奈良の鹿を捕まえて食うとか失敗して警察に僕らが捕まったんですけど、
あ、それ失敗したんですか。
失敗して、
そういうのにルポルタージュしてブーにして、
昔あのブブカのあの姉妹誌というか兄弟誌に裏ブブカっていう本がありまして、それでずっとまあ連載というわけじゃないですけども、まあ大体思いついたらやるぐらいの感じで毎月なんかやってて、それ2年ぐらいやったんで貯めて、あのホームレスを適当に実家に連れて帰ったりとか
面白いですね。
ホームレス
だからものすごい量のいろんなとこで、大体最後やめ飛んでやめちゃうんで、いまだにアムウェイやニュースキンやオウム真理教やいろんな宗教団体の一員だったりするんです
すごいじゃないですか。
潜入しちゃったけど、うん、やめるとか
言うんです
か。
やめるとは言わないんで、まあ、ギリギリまで行ってピッていなくなる
面白そうなハードな生活ですね、それは仕事ね。
さすがにもう30代後輩の時でそこまでハードなのはやってないですけどね。とか
やってて、ね、意識的にセーブしてる
もあるけど、やりづらくなってきたのもあるかなっていう。
ちょっとバレってきた
というか、なんかね、ちょっとなんかテレビと一緒で基準が厳しくなったかなっていう。昔は絶対やってもよかった。僕はあんまりセックス系のルポはやらないんですけど、まあ、正直な話、昔はもう全然高校生ぐらいは当たり前にやってて、中学生行く人は行くぐらいの感じでセックスルポとか書いてる人が多かったけど、今はもう絶対にアウトなんで、雑誌自体作れるし、下手するとテレビでやられるしっていう。なんで今はでも本当にね、二十歳以下はもうもうそれセックス時代なのに相手に免許証を見せてもらったりとか、
でもそれ AV とかでもそうですよね、
うん、AV もそうなっちゃいましたね全部、うん、
そうなんで、もう18とか言ってると微妙なんで、二十歳以上しか使っちゃいけないとか、ミリオンとかそうなんで、ね、なんか結構厳しいんですよね。
そうそう、村田さんとしてはそのジャーナリズム精神っていうんですかね、そういうことでこういろいろその自分が興味がある本当にその取材対象になっていくのをやっぱこう突き詰めてやっていこうということでやってきたってことです
か。でも僕はどっちかというとその怖いもの見たさとかの方が強いですね、うんうん、なんかその結構直そうって気がないんで、だからもう
社会に対してね、
もうダメな、その社会に対してもそうだし、その変なバカ組織があったとしたらそのまま、うん、あったらあったでいいじゃんとかいう、うんうん、だから
反対、それを面白おかしく書くっていうよりはもう事実をただ単純に書いてるだけ
っていうか、もう面白くおかしく書くってことですよ。
あ、そういうことですね。
なんで彼らを許せないとか、
まあ、そうだよ
ね、もう最後に申し訳程度に書いたり書かなかった
りそこに対してポリシーはないわけ
です。ポリシーはないですね。な
んでそれってあのすごいあの自分自身がすごい、まあ、ボケとツッコミで言うとツッコミじゃないといけないっていうか、まともじゃないとこういろいろなことが反応できないわけですよね。
だからね、あとフラットで入るもんですから、意外と自己啓発セミナーとか行くとやっぱ自己啓発セミナー的なことさせられるわけですよ。もう思い出先はされるし、もうそうなんとかなって、でそれ別にそれでバレないようにやってて、それは3日もすれば洗脳されるって感
じポジティブになって帰ってきて、まあ、されてるやん、されてるやんって
なんでなりますか。やっぱり
やっぱ根っこの部分でこう引っ掛けを作っとくね、心のところにフックをつけておいて、うん、絶対に戻れるようにするんですけど、
うん、なるほどね。それいくつぐらいからそういう潜入取材に目覚めてというか、
もともと
なりわい
に大学が美術系の大学だったんで、美術系の大学っていうのはかっこいいし、ゆりちゃ んの先輩ですけど、九州産業大学のデザイン
93
の
知ってますか？
知ってます、僕福岡なんで。あそこ実家すごい近いんです。
あ、そうなんですか。
まあ福岡です。
いや、めちゃめちゃ
カシの酒ですね。マスオ鈴木と一緒です。マスオ鈴木さんも。
そうそう。あ、そうなんですか。
手頭さん
九三代ね。俺もちょっと推薦もらえなかったんで結局受かんなかったですけど、
あれもなんで美術大学っていうにはおこがましいけど、美術学部もあるよっていう九州だと他に美術系の大学が少ないんで。
そうなんですよ、ね、そうしかないですよね。
妙にレベルの差が異常に激しいんですよね。その九州から出ちゃいけないって親御さんも結構多いらしくて、その九州内の学校に行ってて、すごいめちゃくちゃ絵がうまい九三代もいるし、もう推薦で入って絵も全く描けずにやってくる子もいるから、
ちょっと面白い。差は激しい
ね。差は激しい。中に勉強のやつと違って努力してもなかなか差が埋まらないんで、それで出て東京に来て、でまあイラストレーターになる人で、でイラストレーターになって食えるようになって、それで新聞連載もあって、それで結構お金が良かったので、つってもまああれですけど、そのまあちょっとまたまた100万とか200万とか貯まったので、でもこれなかなかイラストってやっぱり難しかったので、ライターになろうとかつって、それでまあそのイラスト描いてた出版社に頼んで、古事記大百科っていう本を作って、それはまあすぐ絶版になったんですけど、本当にすぐ絶版になったんですけど、でも新聞沙汰になったりいろいろしてこう話題になって編集の人の目に留まったので、はい、そうよその仕事がしやすくなって、
ね、まあ、名刺代わりに、
うん、
ファーストアルバム、
そうです、
ね、初めまして、
そうそう、
ローリングストーンズですみたいなね、ことですもんね。
あのって言われることが
多いなんかそうおもろいきっかけやね。
そうですね。
それがいつぐらいなんですか？
それ25とか6。
25、6。
あー、か
っこいい。
まだ若いのね、じゃあ。
そう、25、6で自分の賞を持ちましたか？
そうですね。
かっこいいですね。
25、6。
え、お二人はまだそこでは知り合ってない？
全然知り合ってない。
全然。
僕もだってその頃初めて漫画描いたとかで、僕全然大学行ってましたよ、その頃。
あ、そっか。松田さん学院行ってた
の？大学院行ってたから。
うん。
そうそうそう。
それで、うん、でそれでなんかこう裏部分かとかで、なんとなくそのサブカルの本だったもんですから、でデータハウスっていう出版社で出したんですよ、あの危ない一番とか、でそこでやったもんですから、もう流れ的にはコアマガジンとかミリオンとかやりやすかったもんですから、そっちでライターしてたら、まあどんどんサブカルをやってくるサブカルの仕事しか来なくなるの
をこう
流れで、それでやってたとか、だから最近になってですよね、なんかまあそういう、だから大出版でずっとやってなかったんで、今ちょっと声かけてもらったりして話したりすると、あ、思ってたよりいい人なんだ大出版社の人って思ってますね、逆にね。
サブカル枠みたいなね、
そう、あの
ありますから、ね、
それはそれで尊重してもらえるし、なんか意外と
かっこいいですけどね、サブカル枠。
でもサブカル枠を尊重するのは大手とか、そういう感じだ、ね、あのサブカル出版社はサブカルライター当たり前にいるから、それに対してそんなに優しくはしてもらえないという、
珍しくないですよね。貴重なんですね。
そうですね。でもそうですね。でも
特化しないといけないんですね。
でもね、あってないのにものすごく怖がられてることがあって、編集さんとかに。なんでも怖くて頼めなかったですよ、よくものすごいイケイケ でしかも大体写真こういうので撮られる時って煽りで怖い顔して撮るから、でかいと思われてて全然でかくないんですけど、でかくて怖くてっていうイメージがあるんで、なんか一時期もっと坊主にしてたことがあって、
酔ったらよくでも結構怖い行動してたじゃないです
か。してないよ。
俺飲みに行ってくらいで、ほら歌舞伎町とかよく来てたんですけど、飲んで酔っ払ってその帰りですよ、村田さん。
ああのね、パトカーに乗って
パトカーに時乗ってその場で警官にめった打ちにされて絶対に繋がれて俺ゲラゲラって
車の上乗って
パトカー乗って、ね、それはね、なんかもう一人 いて、その人、僕の知り合いと僕の知り合いである松田さん3人で飲んでて、知り合い同士がどうもこううまくいかない、ずっとうまくいかなくて、でも朝までうまくいかなくて、じゃあ帰りましょうって帰る途中に、でなんか気をそらせるためになんかパトカーがあるから上乗ったのかって言ったら、
本当に
それまで仲悪かったのに2人とも息を揃えて、乗れねえよ、うるさいよみたいな感じだったから、なんかイラッとして、空だって飛べるさ気分ですよ、ルパン気分ですよ、
めっちゃ逮捕されてたよその場で、
めっちゃ逮捕されて
た、めっちゃ手錠で繋がれてたよ、手錠繋がれた時びっくりした、
乗っかったの別に気分と遊んだの、
公務執行妨害と器物損で、しかも僕は知らなかったんですけど、その日あの小泉純一郎が歌舞伎町に視察に来た次の日だったんですよ、ね、ギリッギリだったんです
よね、気があるか
った、手錠でつながれるとはと思わんかった、そりゃやられるわと思った、
それリーチされたの、
結構思った
思ったんかよ、
リーチされたの、
リーチされましたよ、
ね、あそう、起訴もされるの、
起訴はされなかったですね、起訴猶予ですね、なんか謝り倒して、
まあその漫画も描きましたね、普段
描きましたね、
まあそれはそれでまたねネタにして
ネタにしてね、ネタにできるのがいいですよね、
うん、そうですね、なんかもうそうそう、結構まあ歌舞伎町だったんで逆に大ごとにされちゃったみたいな、
大ごとだよ普通に普通パトカーで止まらないもん、
酔っ払うと立ち悪い感じで、
いやもうそんな昔の話ですよ、
もう今はあんなことですね、
何にも最近飲まないです怖いから違う
今おいくつぐらいなんですか、聞いていいですか、
37です、ね、
おーっと
同じ年でした、じゃあ同年
代、イノシ
シ、あ、僕ネズミです、
ね、ネズミだ、
ネズミってなんだ、あ
ネズミです、
結構近いですね、
そうですね、
同世代ですね、
同世代
いい感じですよ、
ここ同世代、
うん、多分でもこの世代ぐらいまでそれ無茶は多分しないよ、
あ
今の10代の子無茶しないよ多分あんまり、
あそうなんですか、
うん、だからゴンとかだってさ、めちゃめちゃ変なドリンク飲んだりとか飲み比べとかさ、
ああやってましたね、
うん、そあんま無茶する子いないよね、
警察で捕まった時もなんかバレちゃった、バレちゃったっていうか、まあ、名刺とか見られるんで、うん、あとか言われてお前わざとやった取材で乗りやがったさすがに違います、さすがに違います、
新宿署で引っ張られた、
そうそう、だからもう写真、もう歌舞伎町のカメラマンが多いんで、もう撮ってる人が2カメラマンいて、ミリオのカメラマンとコアのカメラマンが撮ってるから、赤尾様にやらせっぽいこと
で、まさにパトカー乗ってる写真とかも全部撮られて、それでそれ見ながら俺がゲラゲラ大笑いしてる写真
の、そうそう、ひどいのなんか、なんか心配しましたよとか言って後で見たら
笑ってんだまさか写真撮られたら思わなかったから
大爆笑じゃねえか
って、でわざとやってるって言われたら余計こっぴどくやられるからね、
そうですね、
余計も基礎とかされちゃうともうそれシャレにならない
もん、でももう超腰低くしてたね、すいませんもう
じゃああの100人もいる留置場に入ったわけですね、
そうですね、もうしゃぶ中だらけでし
ょ、しゃぶ中ばっかりで、
もう目が少女漫画ばりにキラキラしてる人たちばっかりが目をつけたり
する、新宿署はタバコ吸えるって聞いたんですけど、
あ、吸えます吸えます、あ、新宿はもう、
運動以外です
よ、あ、運動以外は吸えないと思いますけど、
あ、でも大物が入ってる時は、
それはいけるらしいですけど、ね、もう当然小物も
小物の時は食べる、
いやなんか、うん、でもなんか僕入ったところは大麻の人と大人しい人多かったんですけど、横がもう覚醒剤だらけで夜中大変でしたけどね、ズボンを履けーとか出たとかれ
てもうなんでズボン
を履けーすぐ同じにし
ちゃう、ね、
両極端でおかしいやつと、ね、ずっと寝てるやつと
した
なんかこの松田さんと二人の合作みたいなのがあるんですか、
そんでなんかその編集の紹介で村田さんと一緒に仕事することになって、
結構やってますよね、
結構やってる、なんか二人で仕事取材に行ったり、村田さんが取材したのを僕が漫画描いたり、それさっきのみたいな体験談を二人のなんか視点から描いたのを漫画にしたのとかあったり、結構一緒に仕事してましたね、
セックス教団とかも行くわけです、
セックス教団は村田さんが行ったのを僕がその話を聞いて書いたりとか、
それどうだったんですか、セックス行われたんですか、
ライリアンムーブメントっていうあのフランスのやってる、はい、たまにこうあのクローン人間を作ったとか言ったりとかするのあれでしたけど、まあ、混浴でしたけどね、で、まあ、うん、 あのすごく一番分かりやすく言うと、かっこいいやつがモテてブサイクみたいな、よりねセックスしてもいいよしてもいいよって言ってるだけに辛いっていう。
そうだよな、
っていう。そうで、もうしたくない人とは絶対ダメだし、そう無理やり口説くのもダメだ、インフィシュレーションがあったらしてもいいし、何人ともしてもいいだから。
でも普通の一般社会やん、言うてみりゃ。
そうで、それやっぱ流行ってる国がキリスト教会、キリスト教圏なんですよね。もともとフランスの人で、ね、悪魔教に近いというとちょっと言い過ぎなんですけど、キリスト教のままセックス、それ全部疑似科学に置き換えてっていう宗教なんで、韓国とかはハマりやすいんですよね、もともと同居の流れを組むキリスト教なんで、もう固いっていう、そのダメです、そのセックス自体が悪ですっていうのが根底にあるのを学んできた人には、そのカウンターとして同じルーティンでありですって言ってくれるからすごくハマりやすいんですけど、日本は意外とありなんで、もともとあのありですよって言われても、はい、
なんかピンとこないよね。
そう、うん、だから普通そうだったねっていうなんで逆に言うと、なんかちょっとなんか
恋愛してセックスをしてもいいですよっていうことなんだね。
なんで性同一性障害の人とかが、そのあレズでもいいんだとか、ホモセクシュアルでもいいんだっていうことを納得するにはいい宗教だと思う。
それ抑圧されてる文化圏じゃないと、そう
ない
と
意味がないんですよね。
日本みたいにふんわりしてたら、その普通やんってことになるから、
まあね、親がものすごい厳しい、
厳しいとかね、
そういうのがある人はすごく心地がいいみたいですけど、そのなんでそういう人が多かったですね。でもそうだけど、そうですね、まあだからちょっとちょっと優しくって見てくれがよくって入ればセックスはできるから。
そんなめちゃめちゃハードル高いやん、
うん、ただまあ普段でもできるだろうねっていう。
そう
そう
そうそうだったら、ほんまに
宗教に入ってないことセックスできるからね、普段だったら
そりゃそうや。
もうそうそう、コンドームは絶対つけなきゃいけなかったですけどね、はあ、すごく多分そのライリアムーブメントのライルっていう人が教祖というか、まあ代表なんですけど、ね、うん、その人が宗教を始めたきっかけが、もともとカーレースに興味があって、お金がなくて断念して、
ジャーナリストじゃなかった、
まあ、それでジャーナリストや、車のジャーナリストやったんですよ。もともと車レースに出たかったけど出れないから車関係の本でやってたんだけど、もう俺ラストチャンスだぞ、そろそろ30だしって思った時に、金作ろうって思って始めた宗教だから意外と緩いんですよ意外と緩い理由だから。でも人を集めちゃったから意外と
すごい。なんでそれ人が集まるの、
まあ、やっぱりやり方としてもうまかったと思うし、まあもう本当に
タイミング良かったよあれは、ええ、その UFO のエロヒムっていうのが来る、
そうそうそうです、
ね、来るっていう宗教なんですけど、一番なんかそういうのがヒッピームーブメントとかの重なっていい時代だったんですよ、うん、
まあムーとかがあったりとか、
そうそうそう、ムーとかその日本でもそういうオカルトブームがあった時に、
疑似科学がすごく良かった時代 でそれでまあ流行ったので、それでなったんだけど、で信者が集まったら集まったで、そこまで冷酷じゃないし、自分はもうレーサーで50までやってたから、もう結構夢果たした感じがあって、だんだんなんか信者同士が病気になったりすると悲しいらしくて、本当に病気になってあのまあ不老不死には全員なれるんだけれども、でも命はやっぱり大切にした方がいいと
まあゆるゆるやって
そうそう、なんでもう本当に僕死んだらそれはそれで悲しいと、不老不死にはなれるけどね、蘇らせてあげるけども、でも悲しいから
だからまあエイズにならない
ように、ならないように絶対にコンドームで、まず最初の集会の最初になんか絶対にコンドームをつけるぞみたいなことをみんなで話された後に始まるんで
アーメンじゃなくコンドームつけるよみた
いな、ある意味その競争は一番フラットな感じで、なんかこう
なるほどね、
あなんか
それは競争一番フラットでしょ、一番なんかこの
でもなんか大体自分騙しちゃってる人も多いんで、そういうテンション上げて、普通のおっさんなんで、普通の外国のおっさんなんですけど信じてる人はヤバい人も結構いましたけど、
そうだね、うん、なるほどね、まあ、そういういろいろ宗教の取材もあるだろうし、そういうのは自分で
探していくん
です、探して
アポと
ネタにしていくのか、いや向こうから来るのもあるじゃないですか。
そうですね、だから完全に来ることもありますけど、大体よくやったらこのコアマガジンとかだと担当と喋ったりしながら、次なんか、うん、そろそろどこどこ行きたいかなとか、うん、まあ半々ぐらいでしたね、なんか、
うん、今のあれは
あの犯罪
のトネさんのやつ
はね、ほぼ こうから来ることが多いですね。なんか一応意見、こんなことがやりたいんだって意見することもあるけど、あんましないですね。お、
今日カメラマンが、
カメラマンが、あ、だって、あ、これあげれるんですか、もらえるんですか。
あ、これ、
あ、じゃあ、イエーイ。まあ、いつも携帯で撮ってるんで、
あ、それ
はなんかちっちゃいちっちゃいんですよ、いつも。
聞いていて
もらって、もうあれ画像も荒いし、
あ、
今回は今日は
ありがとうございます。
ありがとうございます。いい高いカメラがあるから
来た。誰があってもいいですか。
すみません。ビールでいいですか。
あ、はい。
一番自分がこれやりたかったんだよってやった
の。あ、そのね、自己啓発セミナーですね。あの、もう高いので。
あ、興味あったんや。
そのお金が高い。
もう一番安いところで、僕が行ったところで35万とかで、でもう50万60万当たり前ぐらいの感じだったんで、どうしてもね、そのそれだけ高いお金だと許可が下りなくて、でこれこの本をまとめるときになって、一冊目玉が欲しいんだと、読者のように、そのいつも読んでくれてる人用にも目玉が欲しいねって思った時に、じゃあだったらじゃあ行っていいよって言われて、それで。
自己啓発ってどういうことをやるんですか。物を売りつけられるとか。
すごい興味ある、それ。
あの、自己啓発セミナーはもうとにかく、僕が行ったところはですけど、いろいろあるんですけど、うん、その僕が行ったところは、その会社の、まあ、1年生みたいなのをすごく教育するっていう名目なんですけど、
は
い、まあ、
それは悪い自己啓発なの。いい、
うん、でもどっちか、まあ悪い。
悪い。
自己啓発が、まあいい悪いは難しいんですけど、うん、で、そう、だからものすごく、あ、まあ落とすんですよ。ボロクソに悪口を言ってガンガン落として、でも閉鎖空間でカーテンもないところで悪口を言い合ったり、そのゲームとか。
え、例えばどんな悪口言われるの？あの、化け物顎みたいなことじゃなく？
それもある。
あ、それもあるんだ。
うん、あれも自己啓発の一種なので、あの、この間。
あ、そうね、そうね。
年だっけ、
え、外見的なことって本当に言うんだ。
それは例えば僕の松田さんが一緒に褒める、けなすって言って、ちょっと
言葉がいろいろやりやすい、
そうですね、ハートったら褒める、けなすったらけなすみたいな、思ってることをそのまま言う。
え、そうなんや。
うん、 でもね、どっちかというともっと精神的なことを言うことが多い。ああ、
何を啓発して
る、あなたがずるいんだとか。
松田さんはそういうふうに人が言ってることを信じないようにして、陰でうすら笑ってる汚い人間ですみたいなことをこう
誰が言うんですか。参加者同士、
そう、参加者同士が言って、
普段思ってること
ね。でもやってる人同士が言うだけ、なんでそんな高いの、金が。
あ、でもまあ3日間も監禁状態で、それでその後2日間ぐらいで、計5日間で、まあ紅茶も相当大変だとは思うんですけど、まあまあ、でもまあその値段はやっぱりまぼってますけどね。確かに
その言い合うことによってどう変わってくるんですか。
なんかこうで一旦バラバラにしたり引っつけたりとか、あと誰かがミスした時になんかクスクスみたいなことになったら、そのことについて2時間でも3時間でもないお前らはなんでこいつがミスしたりこいつができなかったことを笑うわけみたいな、でそれで意味ないじゃんみたいなことを延々言って、で
ミスって何ですか。
例えばやる
作業があるわけ
です。だから声を かけ合って、あの、そう、絶対手を挙げなきゃいけませんよって言われた時に、そのビクビクして手を挙げられなかったと思って、まずその子怒るわけです。なんで今手を挙げなかったんですか、挙げろって言ったでしょって時に、こうやっぱりまあ学校とかと一緒でってして、なんで今笑ったって、そっちはもう本気なんですよ。
そのためか、
そっちのためにやってるんだ。
なるほどね。
引っ掛けといて笑った方とか、だからそうやって人のやってることとか失敗したことを笑うために来たのかって、よくなろうとしたんじゃないのかぐらいのことを言って。
それはでもあれだね、同じ組織に働こうと思うやつらが一緒にやった方がいいね。全く全然関係ない人同士が集まったところで、あんまりこう個人
いや、でもそれは、うん、その本当に1日14時間ぐらい、うん、ギューってやられるから、うん、それはもうね、関係なくもうひとまとまりになってくる。僕みたいな、
あ、いやいや、だからひとまとまり なるけど、結局終わった後に
一人だけ浮きます、絶対に、
ね、それだけなんか自分だけなんか怪我されちゃって
、
それって結局その村田さんが言ったやつはバラバラに来るやつやった。それでも集団
ある程度まとまりが何個かいる、
何個かあった。
そうですよね。
ちっちゃい会社の自分のところでそういう社員教育ができない会社が、うん、その 青年会とかを通して入れて、だから人 5人7人3人で、
うん、自ら来る人はいないの、あんまり、
うん、自らはいない、僕だけだけど、それで潜入がバレそうになって、なんかもうバレそうになって、お前はスパイかーって言われて僕はでも泣きまねしましたもん、うん、ボロクソって言って、
なんかお前スパイかっていうのは、そのなんていうの、
会社で申し込んでんじゃないから、
いや、あのそういう口実で言ってるの、それともマジで言ってるの、どっち、
それでガーって言った後に、なんかちょっとマジで、あの陰ではちょっと本当ちょっとあの電話だけさせてくださいよ、だから普通に事務員が来たから、やっべえと思って、ちょっと待ってください、トイレ行って、その返事に電話して、会社名を名乗ってくださいって言って、電話させて、はい、なんか、竹本設計事務所ですあ、確かにあの、社員教育はしなくて入れました、私が、みたいなことを言ってもらって、やっと信じてもらって、
ギリギリやんけ、ギリギリやん。
まあ、そんな、もし僕が潜入だと分かっても、まあ、なかったことにはされるでしょうけど、まあ、その危害を加えるような、そういう、そういう意味のひどい、もっとなんていうんでしょうね、
いや別に自己啓発そう高い
なんか、でもお金払ってもいいじゃん、
別に自己啓発で、
いや、 いいんですけどね、
いやなんかもっとなんか余計なもん買わされたりとかするのかと思ったけど、別に単純に自己啓発だけだったら、
自己啓発セミナーで、うん、一番怖いのは3段階っていうのがあって3段階まで行くと勧誘をさせられるんですね、うんうんうん、何人入れられるかってことになってきて、でそうなると、まあ厄介ではありますけどね、
うん、僕一点生まれ変わったんだから、そうそうそう、君も行きましょう
よ、行きましょうよっていうやつね、あ、それは
最近ね、それはあんまりやらせなくなってますね、その問題になるんで、
それはもうじゃあそういう組織でいろんなところに来てください、
そうですね、やっぱ第一段階第二段階があって、第一段階だとさほどで、第二段階って一気に落とすんで、あれは落ちます、もう普通に、まあ本当に普通に行けば多分洗脳されますけどね、もう、僕もポロポロ泣いてました、
ね、そう、洗脳され、なんかちょっと普通の状態ではないわけですね、いつもクールな、そう、取材対象のあれって感じではないわけですか、
50、60の人が泣いてるから、
まあ、声とかめっちゃ出されるんでしょ、
お前はなんか全員に嫌われてるんだよ、さて常にな、自分だけなできると思ってな、威張った顔してるのにな、いまだに平社員なんだろお前はって50、60の人が言われて、でみんなも泣くんですよ、でその人がガーッと怒ってると、みんなが背中をこう触って顔をして、大丈夫だから大丈夫だから、
そうしてあげないといけないんでしょ、
そうしてあげないといけないんだけど、ルールを作った後に自主的にやる、自主的に繰り返すと、なんか自主的にやってる気持ちになってくるっていうね、そういう、あの、まあ、しつけなんですよね、反復反復反復で、なん
か、ね、そこで恋愛感情とか生まれるよね、
あ、あのそこに持ってくところはもう本当にセックスだらけになっちゃって、そういうのがやっぱ初期の頃はあったんですけど、ここは完全にビジネスにしてるんで、 ある意味たちが悪いし、ある意味たちがいい、でもうその布教活動みたいなのもさせなくなって、
なるほど、ね、
もうその他のところも安い値段だけど、
忙しいんだって、
あ、忙しいですか、
職業やらなきゃなんだって、
あ、分かりました、
写真撮ったんで、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
私二十何年ぐらい自己啓発セミナーに呼ばれていたこと
どうですその話聞きたいですけどちょっとね、
二十何年前、
友達変わってないです、
友達から呼ばれていったんですよ友達がハマったらしく
誘われたんだ、そのさっきの勧誘された側なんだ、
名前は伏せ字にしといてください、私の名前、
ああ、
それで行ったんですけれども、なんかたまたま私が行った時に、そのどういうシステムか知らないけど、みんなじゃ あのなんかグループみたいなの作るじゃないですか、最初に、
ね、そうですね、
それで より集まった時、あの時は8人ぐらいのグループ作ったのかな、そのうち5人ぐらいがなんかいわゆるクリエイターの人で、みんなその第一段、俗に言う第一段階っていうのをやって、でそれでじゃあ第二段階進みますかっていう時になったんですけれども、あの一般の方はそこで第二段階行った人多かったんだけれども、クリエイターの人はやるべきことが見つかったかなって言って、なんか
みんなこういうと
結構見つかっちゃったんですね、
そういうのできんの、
うん、第2段階めちゃくちゃ強く誘われますけどね、断ることはできます、
あくまでも任意なんで、だから自分でやること見つかっちゃった人たちは、僕は勝手にやるからって言って
大丈夫っていう、あ、それは分かる、
すいません話の腰を、
ありがとうございます、
ありがとうございました、ありがとうございます、じゃあちょっと写真お願いします、
はい、では
もう詐欺とも言いづらいんですよね、なんか、うん、
なるほどね。
なんでそうそう、
まあ、でもね、それ多分刑務所と変わんないね、あんまり。
うん、なんか刑務所よりきついかもしれないですね。 そんなに大声で怒鳴ったりしないですからね
刑務所で、
刑務所あの、うん、悪いことすると怒鳴られますけど、
何でしょう、悪いことしなくても怒鳴られるんですよ刑務所っていうところは、ね、
あの
人間を人間扱いするところじゃないですか。
あ、まあでもそういう意味ではそうですね、うん、一旦放置してその後にすごく優しさで包むんですよ。ロイヤルゼリーでキューで包むと、何言われてもあの教官が
優しく
してくれてるとか言うと、みんなフォフォフォフォフォってなるよね。
あ、カシスオレンジ、
はい、そうですね。なんでまあでもオウムとかも同じですから、僕オウムも潜入したんですけど、まあ、オウムというかアーレフですね、オウムが潰れた時だったんですけど、まあ、五体投地ってこう立って背伸びしたところから体全体を地面に押し付ける、そしてまた立つっていうのをまだ1時間やらされるんですよ、最初の最初に、まあ、オープニングとして、まあ、ヘッドヘッドですよね。でオウムは休むこととか寝ることとか食べることとかセックスすることとか、まあ、動物の根本的なことを全部ダメだって言ってる宗教なんで、そのとにかく休みがないんですよ。10分休んで次行きましょうがなくて、すぐ次なんですよ。それが終わったらすぐ経典を読んで、すぐ2時間早歩きをさせられて、すぐ何をしてて、しかも少女仏教なんで、別に他の人にそんなに構わなくてもいいんですよ。なんで、みんな淡々と、でビデオも70時間見て、みたいな。
少女仏教だもんね。自分を鍛えていくわけですね。修行なんですね。
そうなんですよね。でも本当に修行押し続けるんで、まあ、見える人は見えるし、
それってもう信じてる人はこのそこから半信半疑できて信じていくっていう過程はあるの？もう信じき
ってる。一番怖いなと思ったのはそのちょっとかっこいい子がいて、ですごくちょっとまあ言うと変な子が多いんですけど、なんかすごくかっこよく、すごく普通の子がいたんで、うん、あ何かなと思ったら普通に幹部の息子さんで、うん、根っから信じてるから普通なんですよね、うん、もうその状態が普通で。で専門学校かなんか行って普通に学校で女の子口説いて連れてくるって、それはひどいな
悪いな
うーん、なんかそう
引っかかるんやほんで、
うん、もうかなりねイケメンの子だったし、
イケメンやけど、うん、アーレフに引っかかってくるんや、
うん、でもだ僕らとかはもうもろ
見てるけど、知らないからね若い子、
僕よりも7つ8つ低く、当時20歳ぐらいの子、
いや分かるやろ普通に。
でも今20歳ぐらいの子でアーレフって言っても多分人は来ないと思う。
そうか、オウムって言っても分かんない、
うん、
意外にそうかもしれない。
そうか、もう15年前とか、
もう15年前もっと、うん、
そうか、
ね、
そうか、そんな時代になってんな
僕らも大人になってから見てますからね。
そっか、そうだよね、オウムの事件
やった時、地震の前後ですもんね。
20歳過ぎてた
もんね。地震前後だもんね。
23、
連発したもんね。
そうですね、なんか、ね、とんでもない、
とんでもない事件がね。
だから大阪にいたからすごい、その震災にもあったし、オウムがあった
から。震災にもあったん
だ。だから結構連続して大変な時代になったなと思ったことだよ、あの時は。
世紀末やね。
うん、で、ちょっとしてビルにあったからね。アメリカでテロが起こ
る。あれもびっくりしたね。